アメン。それでは、あなたの心を見守るという題で具志堅正人牧師に取り次いでいきます。よろしくお願いいたします。
はい、入ってますか？入ってなくても届くとは思うんですけど一応はい、皆さんおはようございます。先週もお会いし今週もお会いしですね、なかなか2週というのはね続けてはないんですけども、また皆さんとねお会いできる時間を感謝しています。一言ねお祈りします。天の地の神様、感謝します。あなたの皆が崇められますように。主よ、どうか私の心をあなたが導いてくださって、聖霊様の豊かな臨在の中で私を導いてください。あなたの御手の技がこのところにあるように、あなたの臨在平安がこの場所にありますように感謝します。イエス・キリストの御名によって祝福して祈ります。アーメン。昨日ちょっと暑かったですよね。皆さん暖かかったですね。私ちょっと若者ぶってですね T シャツ1枚だったんですよ。ちょっとそこの気を抜いた瞬間ですね、朝ちょっと鼻水がちょっと出て、ちょっとくしゃみが多くて、ちょっと若者ぶって私大丈夫です的な格好しなければよかったと思いながらですね、まあでもですね、なんとかちょっと喉カスカスしてますけど大丈夫ですね。皆さんね、なんとかメッセージできると思いますのでよろしくお願いします。今日ね先週に続いてあなたの心を見守れパート2としてます。ちょっと長くなったらまた3に行くかもしれませんけど、はい、ちょっとそのことはねご了承してください。皆さん今社会、世界はいろいろ動いてますね。イランへの攻撃であったりとかですね、もちろんこれがどのような、着陸になっていくのかというのは、私たちがね、こうある意味ではね、全部の予測はすることは難しいと思うんです。ですけども言えることは、世の中や社会というものは常に動きます。そして常にいろんなことがあります。皆さんこれもちろん10年前と比べて20年前と比べたら今ね本当に頻繁です。いろんなものが、ね、どんどんいろんなものが出ている状況ですね。でも気をつけないといけないのは、そこに心が向きすぎて大事にしなければならないものから離れないようにということでもあるんです。皆さん外の世界というのは変わっていくんです。私たちはね今のままがいいとね、もっと前がいい昭和に生きてた私からするとですね、今の Z 世代と対応するときに非常に時々ストレスがかかるときがあるんです。別に若い人と喋るのが嫌とかじゃないですよ。これは言っていいのか悪いのか、これは褒めていいのかダメなのか難しいんですよ。例えばですね、皆さん女性がね髪の毛切ってきました。以前だったらね、あ、髪切ったんですね、そうなんですよという会話が成り立ったでしょ。今若い子に下手にやるでしょ。髪切ったんですね、この人は私のことずっと見てるのね怖いですよね。クリスチャンの世界であまりないかもしれませんけど、世の中ってこういう風潮が強くなってますよってことです。下手に褒めても言われそうだし、褒めなくてもまたね何も気づいてくれない。だから時々腹立つ時があるんです。その人じゃないですよ、もう超やりづらいな、もう下手に話しかけたら自爆するし、じゃあもう沈黙でいこうかと。皆さん沈黙したら下でねまた尾を引くんですよ。沈黙しすぎるとね、さっきの言葉じゃないですけど、ああこの人私のこと無視している。皆さん厄介な時代に入りましたね。おじさん世代、ごめんなさいね、皆さんおじさん世代と言って申し訳ないんだけども、おじさん世代の私からするとですね、やりにくいっていう瞬間があるわけです。そういう意味では本当に、価値観文化というものも大きく変動している時代だなと思います。でもですね、皆さんそういう状況の中にあったとしても、じゃあ言葉を封じていいのかということにはならないんです。私たちはどんな状況の中にあっても神の言葉を語るものであれということです。そして神の言葉を受けるものであれ、これは変えてはいけないんです。皆さん時代は変わります。世の中の価値観も変わります。でも変わらないもの、それはイエス・キリストご自身、そして神の言葉である主の言葉にいつも聞き従うことであるということです。皆さん、 世の中の価値観でもし聖書を曲げてしまうならば、私たちは大きなミスを犯すことになります。それは神よりも人を中心にしているということを告白しているようなものなんです。ですから私たちは教会も試されるし、いろんなことがチャレンジとしてやってくると思います。まあ、今日本に住んでるとね、皆さんがダイレクトに迫害されることはないと思うんです。でもどうですか、皆さん、クリスチャンとしてね、生きづらくなってる時代にいるんじゃないかなと思いませんか。人と関わる中でね、真理に立とうと思えば立とうと思えば思うほど、そうじゃない風潮の力が私たちに対して攻撃を仕掛けてくるんです。皆さん、まあ、私こんなこと言うとね、もう全て疑ってほしくないんですけど、クリスチャンでもいろいろいますからね。真面目にという言い方は正しいのかわからないけど、真剣に聖書の言葉をそのまま信じているクリスチャンもいるかと思ったら、今の時代はこうだからね、だからあの当時の昔の解釈だからこれは成り立たないよねっていう人たちもいるんです。私はそういう人たちと友達をしてはいけないとは思わないけども、自分の心でしっかり選別ができてないと振り回されるんですよ。それをまことしやかに大体神学者とか学者さん先生がやってしまうので、ついつい私たちは、ああ、あの先生が言ってるからな、このすごい勉強された神学者が言ってるから、やっぱり聖書のね、こう言ってることって昔は成り立ったけど今は違うんですよねって、皆さん平気で私たちはね、横に向かされそうになっていくということです。でもその時に私たちは常に神様の側に立つということを選択しなければいけないんです。だから皆さん、今社会がいろんなことが動いているし、ね、いろんなクリスチャンがもちろんいるわけです。でもただ分かることは、神の言葉は永遠に立つ。皆さん、そこに私が、ね、常に心を止めるなら、皆さんの心が、ね、守られるというね、助けになっていくと思います。人はいろんなことを話すんです、ね、いやー、僕先生あんな風に言ったけどね、私の現実全然見てませんよって、いや、あのクリスチャンの兄弟姉妹はね、私にこんな風に言ってたけどね、私の置かれてる立場なんか全然理解してないんですって。皆さん結論を言いましょうね、確かに理解はしてないと思います。でもどっちを選ぶかというならば、神様の側を選ぶということです。まあ、私以前、本州の方で牧会していましたから、まあ、神の家族についてね、テーマで話したことがあるんですよ。後からクレームした人がいたんです。先生は片親の人たちの気持ちが分かってませんって言われたんです。私そういう話してるんじゃなかったんですよ。私たちは神であって神の家族ですねっていう話をしきりにやってたんです。でもこの人の受け取り方は何だったか、ああ先生はそうじゃない、家族に対して無慈悲だ。まあ言われた時に私はそういうふうに言ったんではないですよって言いましたけど、もうね、人って刷り込まれたらね、なかなか抜くの難しいんですよ。ようもこんな風に解釈したもんだなと思うんです。皆さん、でもどちらかを選ぶときに、私は神様がこうおっしゃってるよっていうところに常に行かないと、クリスチャンと言われる人々でさえもいろんな意見を言ってくるということです、ね、だから私たちはどこに立つかということを常に、神様がね、私に問われているということをね、覚えてください。そして、皆さんがですね、神の言葉に立つ人であるということを感謝しています。少なくとも私を呼ぶんですから、そうです ね、ですから皆さんは、神の言葉に立つクリスチャンですよということをね、お互いに告白しましょうか。皆さん笑顔で言いましょうね。神の言葉に、あ、こう言いましょうね、ちょっと意地悪かもしれませんけど、神の言葉にしっかり立ってますかって聞いてください。立ってる人はしっかり入っていってください。どうぞ、はい、アーメン、感謝します。それではですね、あなたの心を見守れというテーマでね、少しずつ話していきますけども、ビクトル・フランクルっていうね、ユダヤ人でね、ナチスドイツがね、大統領してた時にね、投獄された精神科医がいます。まあ、彼はクリスチャンではないけども、こういうこと言ってるんです。人間は自分は何かによって作られた存在であるという非造性ですね、非造性において 自分を理解しない限り正しい自己イメージを描くことはできないって彼は言ったんです。まあ、彼はユダヤ人ですから、クリスチャンではなかったと思いますけども、創造主って概念はあったと思うんです。ですから人は作られた、何かによって作られた存在、非造性、作られた存在であるということを理解しない限り自分の本当のイメージを持つことができないんだよということを言ったわけです。クリスチャンであるならば、私たちは創造主、主なる神に作られた存在である、そしてイエス・キリストによって私たちは新しく作り変えられたものであるということが正しいイメージになるということです。皆さんはどうですか？クリスチャンとして、生身の自分を見たらちょっとつまずくでしょ。私ってなるでしょ。でも神のイメージの中に私が生きるということは、神があなたをどう見ておられるかということを私たちが受け入れるということなんです。皆さんは天国に行くまで失敗すると思うし、いろんな弱点もあると思うんですよ。でも大事なことは、神があなたをどのように見ておられて、神がどのようにあなたに対してイメージしておられるのか、そこに私は合わさないといけないんです。さっき神の言葉に合わすと言いましたね。私の感情とは関係ないんです。私この御言葉嫌いっていうのは感情です。だって私には合わないんだもん。これは私の感覚感情ですね。でもそれはそれでも私はでもこの自分は信仰の選択としてこの言葉を選択し選びますといった時に、皆さんの心情や感情はもしかしたら、ああ自分って弱いな、いいんですよ、そのままそれを素直に認めてください。でも同時に神があなたをどう見てるかなんです。皆さんのことをどう見てるんでしょうか。少なくとも私が聖書を読む限り、皆さんの存在というものは主イエス様にあって新しく作られた存在であり、神のことをされた存在であり、選ばれた存在であり、愛されている存在であるということです。皆さんすごいと思いませんか。ヨハネ福音書の1章の12節には血肉によらないで私たちはイエス様にあって神のことをされていると、素晴らしいですよね。私たちが自分の力でそれを知ったわけじゃないんですよ。イエス様を信じることを通して私たちは神のものとされた、神のことをされた、王のことをされた、王子王女とされたなんです。皆さん、神様が私たちを見るときそのように見られているということです。でも私の内面は依然として私の思考は、ああダメな自分に目を向けちゃうわけです。あまりにも向けなさすぎると傲慢になっていくのでバランス必要ですよ。そこに向きすぎる人たちっていうのは人の話も大体聞かなくなるんです。私がすごいからってなりやすいんでそこはちょっと行き過ぎでも常にバランス保って いかないといけないのは、弱さがありますよ、でも神はその弱さを強さに変えられますよ。足りなさがありますよ、でもイエス・キリストを通して私たちは満たされる存在ですよ。私たちはイエス・キリストにあって神のことされ愛される存在として主は見ておられるということです。皆さん、これを知るだけでもとても素晴らしく励まされるんですよ。先週も私は触れたかもしれないけども、ごめんなさい、いろんなところで話してるんでもし言ってなかったらごめんなさい。先週も私ちょっと触れたかもしれませんけど、私は今の自分は大好きなんです。これ言いましたっけ。言いましたよ ね言いましたね。多分いろんなところで言ってると思うんです。今の自分大好きなんですよ。お仲間も出ました背の低さは変わりません。足も伸びませんでも今の私は主が私を愛しておられるのでもう大好きなんです。で、鏡を見るために私は思うんですね。なんてダンディーな具志堅正人がそこにいるんだろうかと。神にあってですよ皆さん。私たちはその神様が見られる目線に立つということがまず必要なんです。皆さんの心が依然として神様の言ってる理屈は分かってても心に入っていってないのなら、自分の思考の中にそれは入っていないのだったら、皆さんはどれほど聖書を読んで聖書を暗記したとしても神様のイメージで自分を見てないので、ただ単に卑下して弱さだけを見て見つめすぎて気がつかないうちに身動き取れなくなるんです。皆さん、悪魔はそのことよく分かっているので私たちのアイデンティティを奪おうとするんです。 ジャック・ヘイオードという牧師先生が2つのことを言っています。悪魔がクリスチャンに仕掛けている2つのことがありますよと言っています。まず1つ目はクリスチャンが何者であるかということを見えなくさせているということです。2つ目にね、ジャック・ヘイオード先生これ対極的に言ったことです。あまりにも自分を大事にしすぎて、要は人のことを気にしすぎて、ね、縛られてるって言いました。皆さん、まあ、だから私極端に行きすぎるとね、もう自分を守るだけの生き方をしちゃうんです。だから私たちは知らないといけないことは、ね、悪魔は私たちのアイデンティティ、神様にあってあなたは、ね、確かに変えられて新しい人とされた存在ですよという、その概念を奪い取りたいんです。できるだけジメジメしたクリスチャンでいてほしいんです。でも皆さん、教会にジメジメしたクリスチャンがいっぱい集まるとね、結構きついですよ。うん、ここにいるメンバーのすべてがね、私ってもう言い始めたら、皆さん私たちは何のために集まってるのかがもう見えなくなっちゃうんですよ。でも主は確かに皆さんのアイデンティティをキリストにあって取り返してくれたんです。本当の人間性とは、創造主なる方に私たちは作られた存在として、愛される存在としてイエス様によって回復されているということなんです。皆さん素晴らしいですね。それを信じられるなら、お互い同士が本当に素晴らしく見えると思います。ここだけ雨がちょっとちっちゃいんですけど、ね、じゃあ皆さん、お互い同士挨拶しましょうか。あなたは主に作られた最高傑作ですって言ってあげてください。そしてちょっとトーン低くして、そして私もはい、どうぞ挨拶してください。アーメン、感謝します。そのように愛されている存在ですよ。本当に素晴らしいですね。皆さん、私たちは本当にね、年齢を重ねるしね、いろんな状況に見舞われます。外側は本当に波のようにね、時には嵐のようにいろんなことが起こります。でもキリストにあって私たちは変えられた存在、創造主なる方が私を見ておられて、私たちに対してあなたの存在はキリストにあって良きものとされていると。皆さん、そこです。そして対極的に、皆さん、あまりにも人を気にしすぎて自分自身をがんじがらめにしないでください。さっきね、若い世代にね、まあ、若い世代だけじゃないんですけどね、ね、話すのにとっても気使うよねって話をしました。もう最近私はですね、こんな気使うのも本当に面倒くさいなと思う時あるんですけど、ね、まあ、もちろん多少の配慮は必要ですね。でも気をつけないとね、いろんなものに縛られすぎて言葉を封じられるならあまり意味がないんです。主は私たちに語るように言ってます。主は私たちがこの言葉を開いてイエス・キリストの愛を表すように言ってます。でも悪魔がやりたいのは、私たちの口を閉ざしたいんです。福音書の中にね、目を見えなくし、耳を聞こえなくする悪霊の存在がありました。ね、悪魔は、ね、何をしたいかというとね、私たちを、ね、黙らせたいんですよ。まあ、何でもかんでも声張り上げればいいと思わないですよ。でも大事なことを伝えなくさせようとするんです。だから皆さん、悪魔が私たちにもたらそうとする霊的な束縛ということを理解する必要があります。もちろんタイミングも必要です。状況も必要です。でも神様が開くならば、皆さんは語らないといけないんです。クリスチャンであること、イエス様が救い主であること、あなたを愛する存在であること、皆さん、そのことを本当に主の前にね、私がへりくだって求めるものであるようにということです。そして今日はですね、この先週も触れましたけども、心を見守るということをね、扱っています。この箴言の、ね、4章の23節もう一度読みたいと思います。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くとあります。その中でポイントを扱っていきたいと思うんですね。一つ目のポイントですね、家族内、まあ、家族内にある悪霊の足がかりを断ち切っていくという表現を使いました。まあ、皆さん、世代にわたってね、縛られている問題っ というものがあるならばですよ、あるならば霊的な妨げである場合があるので、それを断ち切る必要があります。不思議ですね皆さん、世代にわたっている問題の中で、例えばアルコールというのは遺伝じゃないんですよね。でも不思議ですね、結構世代にわたって起こることがあります。アルコール中毒と言ったらいいかもしれません。またはですね、ちょっとねこれは失礼な言い方になるんだけども、ね、結婚の破綻、不思議ですね、自分の意思のはずなのに結構世代世代で同じようなことが起こる場合があるんです。すべてが悪霊のせいだとは言えませんけども、ある領域で敵に足場を与えるということがあり得るということです。私ですね、牧師になってね、結構エレ先生どうかわからないんですけど、クリスチャンにある家族がなられてしばらく経って、もちろんそのねご本人のね意思を尊重しながらですよ、そしたら今まで自分たちが拝んでいたものを廃棄してください。私結構頼まれるの多いんです ね、 ね、自分でやればいいのにと僕は思うんですけどまあ頼んでくる、頼まれたら丁寧にやりますよ、ね、そしたらですね、なんかね、自分がやるの、こういう例もありまして、自分がやるのちょっと怖いんで、先生よろしくお願いしますみたいな先生これなんだそれとか思うんですけど、でもクリスチャンなんかもう自分でやっていいよって僕は言うタイプなんですけど、でも頼まれたら私やるんです。で結構頼みに来るんですよ、ある人はね、ある人もこれもね、なんかね、こうある異端からもらった本をね、ずっとこの人持ってたんですけど、私のところにやってきてね、先生すいませんこれ処分してもらえませんかって言ったんです思いましたよ、これ自分で捨てることできるのなんで私のところわざわざ持ってくるかなね、でもこの方々の気持ちも分かります。あ、今まで私がつながっていたものを本当に清算しなければならないということ、これね誤解のようにちょっと聞いてほしいので、私例えばね沖縄の中にある仏壇の問題とか違反でもこういうのも、ある意味でその処分したことあるんです。でも多くの場合このそこにいる家庭の長がしっかりと立つってことが原則あるんですね。先生に言われたからやりましたじゃなくて、あ、この方が自発的にそれを本当に神様の前に、それはもうもちろん先祖を大事にしないという意味じゃないんです。ちなみに聖書は自分たちのその先祖を大事にするように言ってます。敬い、敬意を払うこと、でも拝むことは違うんです。だからある方々は私に頼むときに自分の中にあるそういった、これまで拝んでいたもの、崇拝していたものをもう廃棄してもらえませんかと。でもある場合にはこれをずっとクリスチャンになって持続して持っているがゆえにです、ゆえにですよ、これは誤解のないように聞いてくださいね皆さん、もし何か皆さんが過去に拝んでいたものがあったとして、ね、もう無知のゆえに持っているということもあると思います。でも気づいていてもずっと持ち続けている中で霊的な問題が起こり得るということです。なぜでしょうか。悪霊にルートを作ってしまっているからなんです。分かりやすく言うと、これは今伝わってますか、大丈夫ですか、ね、ですから聖書の中を読むと、例えばダビデがねバテシェバへのね、会員の罪を犯しました。不思議なんですけど結果として何が起こったかというと、そのソロモンは多くの妾を持つ状態になりました。そのまたダビデの息子や、子供たちの中には、例えばそのアムノンのような性的な罪を犯す存在が出てきました。それはダビデがある意味では開いてしまった足がかりというものがあります。ですからこれが2代3代に継続されて間違った霊的力として表される場合があります。私たちの教会にね、すごいクリスチャンになる前にすごい拝みを教えたのでね、すごい霊的に悪霊とね、交流するそういう能力に長けた方がねいて、クリスチャンになって本当にね、この自分を今まで支配してたのは神ではなく悪霊であるということを気づいたわけです。そして段階を置いてですね、この方は自分の今まで拝んでたものを持ってきて、それを処分して、ね、祈って断ち切って、そういうことをしていきました。時に私たちは自分でチェックしないといけないものがあるかもしれません。 それは何かというと、自分の家族の中に悪魔に足場を与えているものはないかということなんです。で、皆さんが物体的にそれがなかったとしても、自分の思考の中にさっき言ったように悪霊が持ってくる思考そのままにしている場合があります。どれほど聖書を読んでも祈っても、皆さんの思考の中に絶えず絶えずやってくる否定的な、ね、ああ自分はダメだ、自分は嫌われている、自分は神に愛されてないんだという曲がった思考を、皆さんこれ悪魔がこれを持ってくるんですよ。もちろん自分のネガティブな思いもあるかもしれないけど、霊的にそれが入ってきたときに皆さんはそれを、ね、断ち切らないといけないんです。まあ確かに私の生身はそうかもしれない、先ほどと一緒です。でも私はキリストによって変えられたものだ、そういうことです。ですから皆さん、家族の中にある悪霊の足がかりがもしあるならば、それをイエス・キリストの皆によって断ち切ってください。まあ、私クリスチャンホームなのでね、感謝のことに先代の父が頑張ってくれました。その点は初代とね、2代目ちょっとやる役割が違うのかなと思います。初代の方が多分その点のプレッシャー強いと思います。で、もしかしたら夫婦の中でご主人はクリスチャンじゃなくて自分はクリスチャンの場合は待たなければいけない場合があります。なぜでしょうか、ご主人まだクリスチャンじゃないので。でも少なくとも私たちは自分の家族内に入ってくる霊的な問題に対してはしっかりとした、ね、立場を持つ必要があります。クリスチャンとしてです。皆さんぜひね、自分の思考を守るために、心を守るために、家族内にある霊的な足がかりを断ち切るということを選んでください。それが何であるのか私は分からないし、ね、皆さんが何を抱えているのかというのは皆さんしか分かりません。時間がかかることもあるでしょう。でもその時に、ね、主を教えてください。私がもしかしたら、ね、開いてしまったものがあるならば、それが何であるか教えてくださいということです。分からない方はね、でも明らかにこれはいずれの日か、ね、処分しなければならない、または断ち切らなければならないものだということが分かっているならば、神の前に祈って、ね、教会の祈りバックアップ受けながらその足がかりを断ち切っていくということです。私せかして、ね、すぐやんなさいみたいなタイプじゃないんです。できる限り当人が聖霊様に促されてその決心をいくように、そのことをよく励ますようにしています。じゃあ皆さんお互い同士、まあ、これはですね、私たちがね、誰もがです。私はクリスチャンホームですけども、私自身も断ち切らなければならない霊的な問題、要塞というものがありました。そして皆さんがもし過去に占いであったりとかオカルトに携わったことがあるならば、ね、それをはっきりさせないといけないということです。なぜでしょうか、敵は皆さんがイエス様のものになったけども、ね、必要に偽りを仕掛けてくるんです。何回かですね、私悪霊追い出しを、ね、やったことがある経験、こっちでも話したと思うんですけども、いくつかの例は明らかに偶像との問題でした。過去に関わった占いであったりとかそれらのものの問題がすごく尾を引いてたんです。ですから断ち切って祈っていくということが心を守るために大事になります。じゃあお互い同士で言いましょう。何か足がかり持ってませんか？気づいてますか？気づいてますか？まあ、気づいてる方ははい気づいてます、じゃあしっかり祈りましょうね。まあ、これぐらいでいいでしょうか。お互い同士どうぞ挨拶してください。大丈夫ですよ、皆さんはクリスチャンとしてキリストの権威与えられてますから、本来なので別に私呼ばなくたってよかったっていう事例いっぱいあるんですよ。ね、先生もわざわざ来てください、やる大きくやったものはもちろん、ね、大事なんですけども、まあ、本来だったらもう自分でできるものもいっぱいありますのでね、もし皆さんがそういう気づきがあるならば、イエス様の目でそれが断ち切られるようにということをね、しっかり祈ってください。皆さん心の中に敵は、私たちの、ね、心の中に差し込んでくるということをね、理解する必要があります。 まあね、さっきもね、ジャック・ヘルド先生の言葉を少し引用しましたけども、私たちが何者であるかということを見えなくさせようとするんです。私たちの思考の中に敵の攻撃がやってくる。霊的な戦いの戦場の、ね、一番多いのは私の心の中にやってきます。皆さんは霊的戦いの猛者になってください。猛者って伝わってます？大丈夫ですよね。わかりますね、猛者ってね、つわものね、はい。ですから最初のポイントは、家族内にある悪霊の足がかりを断ち切っていこうということですね。そして2つ目のポイントですね、呪いです。皆さん呪いなんて聞くとですね、おどろおどろしいイメージがあるかもしれませんけども、まあね、実際のね、サタニストの話もね、もちろんそういう人たちもいるんですけども、それ以上にね、言葉によって私たち呪いをかけている場合があります。例えばですね、お前はダメだって呪いですよ、これ。皆さんが誰かにそのように言ったら、どうしようもない、呪いかけてるんですよ、これ。相手が同じように言って呪いかけられてるんですよ。否定的な言葉というのはね、人にかける場合に、まあ、浴びせかける場合に、これは呪いとして相手が受け取ってしまったら、そのように相手はもう受信してしまうということです。星野富弘さんがね、まあ、事故によってね、彼はこの首の骨をこう折ってね、まあ、こうあの状態にねなられて、まあ、こういう入院もされて療養生活をしてたわけです。まあ、クリスチャンになった後でしょうかね、このクリスチャンの看護師さんがね、星野さんにこう言ったそうですよ。星野さん、チキショーなんて言わないでねって言ったんです。そしたらね、星野富弘さんね、はっ、俺チキショーなんて言ってましたって言ったんです。そしたらですね、自分の言葉を意識してみると、よくチキショーって言ってたらしいんですって、言葉で。そしたらそのクリスチャンのナースがね、こういうこと言わないでって言ったときに、彼はハッとして、自分が言ってる言葉というのが無意識なんだけども、ね、不平を言ってることに気づいたってことなんです。皆さん、祝福の言葉にも力がありますけども、ネガティブな言葉は呪いとなって皆さんを縛る場合があります。皆さん、あなたダメねって言った言葉をずっと心の中にしたためる人がいるんです。気にしなければいいんですけど、受け取らなければいいんですけども、それが呪いとなってやって入った時に、本当に自分の身動きを縛ってしまう場合があります。皆さん、人が皆さんにどの言葉を浴びせかけたとしてもですよ、ああ主はそう言ってないっていうところに自分自身を持っていく人があるんです。皆さん、私から見ると皆さん本当に輝いて見えるんです。皆さん思いの中で、また先生そんなこと言ってって思わなくていいんですよ。私は真剣にそれを言ってます。神様も皆さんに対してそれを言ってます。でもその時に逆の言葉は皆さんを否定的にさせるんです。皆さん、呪いの言葉というのは単にね、この人って呪術的に呪うというだけじゃなくて、私の言葉からそれが発せられて相手に伝わっていく時に、相手の状態を縛る場合があります。皆さん、自分の言葉も気をつける必要があるし、相手から受け取るときにもそれを分けないといけないですね。まあ、皆さん、呪いを弾き返す人になってください。私、オリビアン病院で、ね、いるとね、勝手に敷地内入ってきて、 目を盗んでね、ヌジファーってやつをやる人たちがいたんです。昔ね、よく魂がとどまっているので、それを返すためのなんか儀式ね。しかもね、隠れてやるんですよ、見つからないように、ね、でたびたび私は見つけて注意して、もう帰ってくださいみたいなのやるんですね。最近はないですけど、ね、ちょっと世代も変わったのか、ね、その私よりもうちょっと上の世代ぐらいはね、こうわざわざ、ね、病院の敷地内、しかもですね、こう四角になってるところをうまく探すんですね。よう探すなと思うんですけど、ね、もう見えないところでやるパターンがあって、まあ、大体ここで連絡が来て、今なんか怪しげなことやってるよって言って、タッタッタッと言ったらですね、やってるわけですよ。やろうとする手前なんですよ。で、私はやめてくださいと、ここはキリスト教病院でそういう施設ではないし、勝手にやることはいけませんよって。そしたら私言われたことあります。そんなことしたらあなたは呪われるよって言ったんです。 で私言いました、呪われることないですから大丈夫です皆さん人からそれ言われても弾き返すぐらいの強さを持った方がいいんですよ。でもまあ追い払ったって言い方はちょっとちょっと強い言葉ですけども、まあ、お引き取り願った、もうここでやらないでください、もう やりたいです、やらないでください、やりたいです、いやもう帰ってくださいと結構そういうやり取りを私は何度もやってるんですけども、まあ、人が考えてることって何かをしなければ呪われる、こうしなければ呪われる、その概念に縛られてる人が多くいますね。でも皆さんクリスチャンは神によって祝福された存在だ。イエス様、私たちが祝福を祈るということは、相手に祝福を注ぐということは、相手にそれが伝わっていく。イエス様は言われましたね、シャロームって言われたんです。これは平安の力が注がれるって。皆さんお互い同士を祝福し合ってください。呪いの言葉ではなく、お互いを祝福し合うということです。で呪いが降りかかったとしても、皆さんそれを弾き返してください。なぜ？イエス様が共におられるので。皆さんその言葉に縛られないようにということです。グラハム・クックという方がですね、まあ、彼は予言的な、ね、働きをする人なんですけど、オフィスにいたらですね、ちょうどもう帰ろうかなと思ったら、突然ですね、この電話が鳴ったんですって。電話が鳴って、そしたらですね、この鳴る手前かな、そしたらこのオフィスになんかモクモクモクとした煙みたいなのが出てきたんですって。で電話取ったら、なんと相手は悪魔崇拝者だったんです。そしたらそのこの悪魔崇拝者はグラハム先生にこう言ったそうです。俺はお前を呪うって言ったんです。で呪いの言葉をいっぱいいっぱい1から10何いくつか挙げたらしいんですね。そしたらグラハム先生笑って、おう、アーメン、感謝しますって、神はあなたが言ったこの呪いの逆のことを私にやってくださるって言ったんです。そして彼がたじろいでたそうです。そしてね、この悪魔崇拝者がもういろいろ言った時に、ね、俺はお前をずっと呪うんだって言った時に、このグラム先生が言ったのは、ん、私はお前あなたの言葉なんか何も怖くないって。で彼にこう言ったそうです。神があなたを追いかけるって言ったんです。そしたらガチャンって切られたんです。そしたらその半年後に電話がかかってきました。グラム先生もこのこと忘れてたんですね。ああこんな逆のことを言われて、呪い言われたから、これ逆のこと神様がしてくださるという書き留めてたらしいです。そしたらですね、半年後ぐらいに電話がかかってきて、この人から、この悪魔崇拝者から。そしたら電話口で、覚えてますかって。そしたらグラム先生は、うん、誰のことだろうと思ったら、あの時あなたを呪ったものですと。あのあとあなたを呪うために十何名か、ね、集めて、悪魔崇拝者、夜中の2時か3時ぐらいに集まって、そのなんか呪いをする集会っていうのかな、やったそうなんですね。そしたら呪ってるこの中にもうイエス様が現れて、みんな改心してイエス様を信じたという連絡だったそうです。でもあなたが、神が私を追いかけると言った時に、もう私はもう恐ろしくなったって言ったんです。皆さん、まあ、こういう話をね、直接経験することってそれほど多くないのかもしれないです。でも皆さん、私たちの信じている神は偉大な神で、力のある神であるということを、私たちはもっと理解する必要があります。ですので皆さん、呪いを砕く人になってくださいね。そのためには祝福の人になってください。じゃあお互い同士ニコッと笑って言ってください。真剣にやってくださいね。真心込めてやってくださいね。私はあなたを祝福しますと言ってください。どうぞ。アーメン、感謝します。で皆さんは祝福の人ですよ。呪いの人ではなくて。そしてイエス様の十字架を通して呪いはもう砕かれてるんですよ。ですけども、悪魔は見せかけて私の思考を奪おうとするので、私がそこから守られるようにということです。3つ目いきたいと思います。魂の結びつきという問題です。まあ、これは多くの場合、まあ、結婚外の性的な結びつきを通して、ね、間違った、ね、神様が意図しない、ね、魂の結びつきが起こるということですね。 まあ、聖書には寝床を汚してはならないとあります。それどういう意味かというと、相手の罪も引き受けてしまうということです。まあ、でも皆さん、魂の結びつきって単なる体だけのことではないんです。皆さんが誰かを崇拝し、誰かに依存が強くなったときに、まあ、正しい依存も必要なんです。良い意味でのね、あのね、お互い相互のね、助けの中での依存は悪くないと思います。でも依存心が強くなると、ある人物を私たちは盲目的に、まあ、崇拝するようになります。そしてこの人の言うことだけが正しいんだと、もう間違った意味で迷わなくなっちゃうんです。だから依存関係、まあ、これ分かりやすく言うとですね、極度な依存関係に結びついたときに間違った問題を起こす場合があります。まあ、これはね、カルトと言われているような教会の中でも、例えばこの指導者をもう自分のね、もう吟味するセンサーさえも取り除いて、盲目的にもう従ってしまう、間違ったサイクルが出来上がるということです。皆さん、これは人間である以上、時にですね、私たちはある人物や素晴らしい指導者をこうね、尊敬なんだけども、これを飛び越えて神様以上にしてしまう場合があります。その時に私は気をつけないといけないのは、間違った結びつきができているということがあります。皆さん、それは私は断ち切らなければならないものです。まあ、皆さんね、今日私はルアー教会に来ていつも安心するのはですね、良い意味での皆さんのラフさがいいなと思うんです、ね、講談ね、礼拝始まってもみんななんか普通にレスポンスするでしょでもこういう関係が雰囲気としてあるというのは、私はとても大事だなと思うんですね。それはね、あ、仰々しくね、こう人を高みに置きすぎないということだとも言えます。皆さん、私たちはもし間違った意味での魂の結びつきがないかをチェックする必要があります。盲目的に、ね、ある素晴らしい主の器を、それは尊敬するのは大事なこと、でも気がつかないうちに、何でもその人の言うことは正しいんだとまでは言わなくても、もうね、無批判に同意してしまう、で、よりどころにしてしまう、まあね、まあ、私もなかなか皆さんね、いい男でしょだからね、まあ、相手がね、別にね、依存してるわけではないと思うんですけども、まあ、寄りかかってこられるっていうのはやっぱりあるんですね。まあ、牧師だから、ある意味はこれはね、避けられないところがあるんです。でもね、何でもいろいろ聞いてくる、質問してくる人いたらね、時々私やるのはね、もう自分で調べてねってやる時もあるんです。なぜかというとね、変な結びつきに、間違った依存性を作らないためです。もちろんね、人によりますよ、まあ、まだそのね、助けが必要な人にはやります。でも結構ね、私ある方にとってはね、ちょっとひじるーという言い方は正しいかわからないけども、結構そっけない時もあるんです。それはなぜかというと、あなたはもう自分で神様と向き合って答えを得ることができますよねと。でも間違った依存になると、もう常にこういろんなことをね、まあ、もたれかかってくるということが起こります。まあ、これはもたれかかる側はしょうがないところがあります。でもその時に気をつけないといけないのは、間違った結びつきにならないように、あなたが聞かなければならないのは、もちろん皆さん指導者尊敬してくださいね、あなたが聞かなければならないのは、あなた自身が神と向き合って、神様の前にデボーションして、主の前に祈って答えを得れるように。間違った結びつきはね、かえって不健康になる場合があります。そして成長を妨げていくようになります。皆さん、親子関係見たら分かると思うんですよ。子供がね、ちっちゃい頃は親構うでしょ。でもある段階来たらほっときますよね。あ、ほっとかない皆さんは、ね、でもやりすぎるでしょ。もしやりすぎた時に、健全なのは、もうお父さんお母さんもういいよ、うざいよこれ僕自分で考えるから、いいですよね。でも大人になって、皆さん30、40にもなって、 私あのためにやってあげるわって言ったらね、あお願いしますって言ったら私はこの子供はちょっと不健康かなって、で親も言わないといけないんですよ、これはあなたがやりなさいって。間違った依存を作ると何でもかんでもやってあげてしまうんです。でも何でもかんでもやってあげることは気がつかないうちにです、ね、自分の成長を妨げます。まあ、そういう意味ではですね、まあ、うち長男ね、今一人暮らしずっとしてるんですけど、まあね、一人暮らしすることによってね、彼はまず料理をするようになりました。いいですね。こんな私家に一緒にいる時こんな姿見たことなかったんで、ね、もう自分で一人暮らしにして自分で管理するようになって、あ彼の成長を見るのは私はとても嬉しいなと思うんですね。皆さん、間違った共依存はずっとお互いをの成長、ね、お互いが責任を持って生きるということを妨げてしまう場合があるということです。ですので皆さん、魂の結びつきがあるならばそれを正しく管理する、まあ、断ち切ると言った方がいいかもしれませんね。じゃあ皆さん、お互い笑顔で言いましょう。変な結びつき持ってませんか？持ってたら断ち切りましょうね。いいですか？じゃあどうぞ、まず言ってください。どうぞ。これも言いましょうか。私、あなたの助けにはなりたいけど変な依存はしないでね。はい、お願いします。これも言いましょうか。まあ、これはね、助けの頻度によりますよ。でも皆さん、私たちはね、ある助けというものが人によってはですね、毎回同じようにやってくる場合がありますね。それを防ぐためにこう言いましょうか。ね、さっきね、助けるけども依存はしないでねっていうコメントでしたね。で次に言いたいのはですね、こういうふうに皆さんお互い同士で言ってください。まあ、お互いに依存を生まないために、私キャンセルするときにはキャンセルする人ですから まあ、切るときには ね頼まれても切るときには切る人ですから、そういう意味ですよ。皆さん分かりますか？大丈夫ですね。はい、頼まれてもあなたにとってこれ良くないなと思ったらやりませんから、それを言うために、その意味ですからね。私がこれ言ったからといって頼んできたこれみんな断ち切るみたいなやめてくださいね。そういう意味じゃないですからね。この人が、ね、自分でやれるのにずっとずっと寄ってきたらですよ、その時には私遠慮なく切らせていただきます。心理的にね、いいですか？じゃあ私切るべき時には切る人ですって言って、どうぞ言ってください。どうぞ。アーメン、感謝します。今日はもう3つぐらいまでしか行きませんねはい、まあ、この見守るということで今日3までにしときます、3つまでにしときましょうね。ごめんなさい、次回に続けて4から扱いたいと思います。すいません、今度シリーズにしてしまって、ね、私ルアーに来るとですね、いっぱい喋っちゃうんですよ、ね、きっと、ね、この空気が居心地がいいんでしょうね。でも神様が私たちの心を守る方であるということを覚えながら、今日皆さんこの新しい1週間もぜひ思考の中に敵の攻撃を受け入れることがないように、ぜひ皆さん心を整えてください。今世の中はどんどん動いてます。でも外側に気を取られすぎて心を見失うことがないように、皆さん今日はね 1,2,3 までポイントは使いましたけども、それぞれの生活の中でぜひ神様により頼んで歩むものであるように祈っていきましょう。一言お祈りします。天の地の神様、感謝します。あなたの皆が崇められますように、私たちの心を見守り、また歩むことができるように、今日はあなたの心を見守れと2番目の前回に続いての2回目のメッセージをしました。どうか私の心を整えてくださって、あなたの御心をなすことができるように祝福してください。イエス様の御名によって感謝して祈ります。アーメン。